ひばりクラブ及び落語会の皆さん、おはようございます。武田邦彦ですが、今日はちょっとまだ寒いですね。せっかく一回暖かくなったのに三寒四温と言いますか、一週間ごとに寒さ暑さが来るって、暖かさが来るってことで、まあ、あと二三日かなと思って楽しみにしております。天気は非常にいいんですが、僕が仕事をしているところは天気がいいんですけども、気温が低いもんですからね。せっかくリラックスしようと思ったら、だけど春待ち遠しいということでいいかもしれません。今日はですね、これからは世界は日本文明で進んでいくっていうのはもう間違いないと思うんです。それは私が日本人だからそう言ってんじゃなくて、あまり日本人を好きではないアメリカとかヨーロッパの学者がですね、ほとんど口を揃えて、これからの世界は日本文明が、リードしていくというふうに言っておられますので、それでまあ彼らは非常に論理的ですからね。僕はあんまり論理的とか知性的ってのは好きじゃないんですけども、まあそういう見方で見てもですね、日本という異民族を、アメリカとかヨーロッパから見て有望であると、まあいうふうに言ってくださってるのは大変に嬉しいわけですね。それでそれをずっと今日から展開しようと思ってたんですが、ちょっと心配なことが3つあるんですよ。で、ここに日本は繁栄するが、欠陥の1っていうのを書いて、哲学と書いたんですけど、実は哲学が必要なんじゃなくて、日本の場合には誠実っていうのがありますから、誠実さえ守っていれば哲学は不足していいんですね。哲学が極めて重要なのは、ヨーロッパみたいに誠実性がないところは、哲学は必要なんですね。ヨーロッパ文化っていうのは知性を大切にしますから、理屈できちっとやるんですね。だけど理屈はいくらでもごまかせるんです。一番大きいのは、人類皆同じとか言っててですね、奴隷がいたりしますから。こういった例えばアメリカ独立宣言なんかそのいい例ですね。人間は生まれながらにして平等であるというのがアメリカ独立宣言の最初に書いてある文章なんです。じゃあ奴隷がいるのどうしたの？アメリカが独立してからですね、約そうね、80年ぐらいは奴隷制があったわけですよ。まあそれから実質的に100年ぐらいはほとんど奴隷同様の人もいたんですね。じゃあ、アメリカ人にですね、あなた方、独立宣言に人間皆平等であると書いてあるのに、なんで奴隷制があるのと聞いたら、彼らは哲学はあるんです。だけど理性でやりますからね、言い訳をするんですよ。理性ってのはね、理性とか知性とはややこしくてですね、理屈でごまかすんですね。例えばそういうふうに私なんかは正面から聞きますとね、いや、白人だけが人間なんだって、他のは人間じゃないとか言うんですね。ですから、一応彼らとしては論理が通ってるんだけど、誠実さがないんですね。ところが日本は逆なんですね。日本は誠実さに溢れるので嘘もつかないし、誠実だし、お天道様の元では嘘をつかないという、そういう姿勢で、あまり知性とか哲学とか表に出さない。出さなくてもいいのは、日本人に誠実性があり、嘘をつかないからなんです。それが前提になってるんです。ところがこの頃ね、嘘ばっかつくんですよ。まあ特に経済学とか政治がひどいですね。国会議員とか地方議員と嘘ばか。それから、経済界もややそうなんです。まあ儲けが先に立ちますからね。だけど、久しぶりに関西の経済界が、日本人が働いて得る、富ですね。富のうち、昔は働いた日本人が取っていた。ところが最近はですね、まあ小泉内閣の時の、親父の小泉内閣の時の、大蔵大臣が良くなかったですからね。まあ大蔵大臣というか、財務大臣というか良くなかったもんですから。嘘つきのアメリカ、ヨーロッパを真似ちゃったもんですから。その後、軽薄な人間がいっぱい出てきましたね。チャラ男とかですね、言われるような。で、嘘もつく。ね、嘘をついて議員になろうと思ったり、嘘をついて儲けようと思ったりしてる人がだいぶ増えたもんですから。それで日本人の哲学のなさが表面に出てきたっていうのが現在なんですね。で、最近のことで哲学、日本人に哲学がない例は一番簡単なのはですね、まず第一に国内政治ですと、修道なんていう名前の党が出てきたりしたんですよ。だけども、1990年のバブルの崩壊と共産主義の滅亡からですね、以降、もう35年経ってるんですが、もう世界にも日本にも左翼というのは実質存在しないんです。つまり社会主義というのを目指している思想がもうないんですよ。中道スタって右派と左派があっ ったあればですね、自由主義と社会主義があれば中道ってあるんですけど、自由主義しかなくて社会主義はもうなくなっちゃったんです。あれだけソ連と東ヨーロッパがまずくて全部なくなってしまいました。まあ、日本社会党もなくなりましたね、結局。まあ、いろいろ民主党とか名前つけてますけど、民主党ってのは若干もう中道ですよ。だって日本の民主党って一時できましたけども、鳩山由紀夫さんとか、それから小沢一郎さんとかみんな右ですからね、かなり右でも相当右ですからね。それから左もいました、その時は。左はもう社会主義とは言えなくなってしまったんで、まあいろいろな言い方をしてるんですけども、実質的には、まあ、労働運動もない、メーデーもない、というふうになって、もちろん、社会主義政権を作ろうという党もない。まあ、共産党はね、ちょっとこれ嘘をついてるんで、これはちょっと別ですね。共産党の嘘をはっきり言えば、前の共産党の委員長トップがですね、この前お亡くなりになりましたので、あまり日本の文化としては お亡くなりになった人を非難したくないんで、その人を非難するんじゃなくて、システムを非難すれば、もう随分委員長を辞めて何十年と経つんですが、奥さんと一緒にちょっと東京の郊外の超豪邸に住んで、共産党から5名と言われてますけど、5名の世話人を入れて、さらに東京の一流ホテルのコックをしてた人も、夫婦の食事をするために、共産党が派遣してたと言われておりますが。まあ、共産党の人も言ってるから、まあ、確かでしょうね。それが共産党なんですかね。みんなで一緒に働いて、みんなで一緒に、まあ、質素に暮らそうや、ということを口で言って態度が違うっていうのが、まあ、これは嘘つきってことになりますね。で、まあ、だから、実質的に左翼がいないにもかかわらず、中道なんていうのを作ったから、まあ、ほとんど全滅したと。まああれ、20何名、衆議院議員を当選させたって言うけど、28名かなんかは、宗教団体ですからね。それでまあ、どっちかったら右ですから。だって、この前まで自民党と一緒に連立を組んでたわけですからね。ですから、その、中道という実質がないわけですね。立憲民主党ってのは実質がない。どういう社会体制を望むのかということがなくて、まあ、人の批判ばっかしてる政党なんですね。ですから、まあ、没落しました。実質的には14名ぐらいしか当選してないんだと思うんですね。ですから、まあ、これはこれで、蹴りがついてるということなんですが、これはまさに哲学がないからなんですね。どういう社会が日本にいいか。まずそれがあって、そのためには、日本人の人生は何が幸福かっていう哲学があって、で、そういう哲学のもとで日本をどう作るかっていう、また哲学があって、そして具体的な政策があって、それで実施するものがあってですね。さらにその三つぐらいこう小さいところに個人の政治家のスキャンダルだとかですね。まあそういうものがあるということなんで、一番根元が取れてしまって、まあ死を末端だけ主張するっていうのがここで言ってる哲学なき日本ということなんですね。それでそれはまあ、どこでもそうなんですけど、外交的にもそうなんですね。評論家とか政治家とかですね、それから学者なんかの日本人のですね、著しく哲学が不足してきたんです。その例をちょっと例を引きますとね。ロシアがウクライナに攻め入った。それに対して日本の知識人と言われる人たちは、ほとんど口を揃えて、東大教授もそうでしたし、神戸かなんかの大学の先生もそうでしたけども、口を極めてロシアの批判をしました。それで政治家も日本はウクライナ援助に向かって、ウクライナの援助に向かうってことは、戦争してるところに対して中立を守るんだったらば、これはまあ平和を、日本人は平和を愛するがゆえに、戦争が起こってる国はどっち側にも加担しませんと。戦争が終わることを単に祈っておりますというのが日本の平和外交なんですけど、もう、絶対、ロシアが悪いって言うんですよ。なんで悪いんですかと私が聞くとですね。そうすると、どんな理由があっても、国境を越えた方が悪い、と言ってるわけですね。これは、この前の大東亜戦争の時に、どんな理由があろうと、日本がハワイを奇襲したのが悪いと、まあ、言ってるのと一緒なんですね。ですから、これは、まあ、日本としての態度もおかしいんです。私はもう全然、日本がハワイを、攻めたのはどうしてかっていうと、 その戦争の40年前にアメリカは日本と戦争をする計画、オレンジ計画っていうしっかりした計画を立てて、それに基づいて日本がアメリカに戦争を仕掛けるように40年間、計画してきたんですね。それで、日本に鉄と石油を日本の使う量の 75% を日本に輸出していた。これはまあアメリカの作戦ですから、まあ仕方がないっちゃ仕方ないんですね。で、やがて日本と戦争する前に鉄と石油の輸出をやめれば、日本人は突然4分の1の石油と鉄鋼で生活しなきゃならなくなりますから、もう当然軍事なんてしてなきゃならないんですよ。それをやったのが1941年の大東亜戦争の開戦に結びついた。なぜ日本が先制攻撃をしなきゃいけなかったかって言ったら、鉄と石油を4分の1に減らされたら、先制攻撃以外に日本という国が生存する可能性がないんですね。これはまあその当時の軍部が、軍部も政府も言ってましたけど、戦わずしても滅びる、日本はですね。戦っても負ける可能性が高い。だけど、このまま座して死ねと国民には言えないと。せめて、やっぱり戦って、まあ、どうなるかわからないからと。まあ、そういうふうに発言しておりますが、まあ、その通りになってしまったわけですね。しかし、それを日本人が隠したのは、その、日本が、真珠湾を攻撃したの、だから日本が悪いと言ったのは、まあ、朝日新聞が中心なんですけども、戦前、戦争を煽ったのは朝日新聞でした。これが、まあ、哲学なきっていうか、ずるっていうか、そういう行動ですね。で、まあ、今だから多少皆さん聞いてくれるんですが、ウクライナ戦争が始まった時はもう武田は何言ってんだってものすごく非難されましたけども、このウクライナ戦争には前段があって、ほとんど日本とアメリカの間の戦争と同じようにトリックがありました。それはミンスク合意、ミンスク2というものの合意がありましてね、その時には中立性を保つためにヨーロッパからフランスの大統領とドイツの首相が参加して、それにウクライナとロシアの指導者が参加して、もちろんミンスクですから、ミンスクの首相っていうか、ミンスクって言っても国ですけどね、の首相が入って合意をした合意が完全にペテンだったわけですね。で、この合意がペテンだっていうことは、武田の意見ではなくて、合意の条約に調印した、嘘の条約に調印した当人のドイツの首相がですね、その後、首相をお辞めになった時に言っておりますから、白状しておりますから、ちゃんとしたデータがある。それはもちろん、ウクライナ戦争で猛烈にロシアを非難した東大の先生なんか当然知っておるんですね。知っていて、日本国民に対して嘘をつく。それで、ロシアが悪いよ、ロシアが悪いっつって、それで日本の国会に、ウクライナの大統領が来て演説すると、みんなでスタンディングオベーションすると。一体なんだと。日本人っていうのは自分の国に対する政策にしても、他国の政策にしても、全然哲学はあるのかと。戦争を具体的にした方が、国境を越えた人の方が、どんな理由があっても悪い。と言った、その人はどうしたんだっていう感じですね。で、今度イランの戦争が起こると、イランは明らかにまず、二つの問題があるわけですね。一つは、イスラエルの爆撃機っていうか戦闘機が、イラン奥深くに入って、指導者であるホメイニさんのいるところを重点的に爆撃し、ホメイニじゃなくて、ハメネイさんというね、指導者を殺害したばかりか、奥さんも娘さんも、お孫さんも亡くなったらしいんですね。で、これに対して、国境を越えるからいけないんだ。アメリカは何をやったんだ。という、日本の、有識者ってほとんどいなかった。国境を、ロシアが国境を越えるのはいけない。だけども、アメリカが国境を越えるのはいいと。いうのも完全に哲学なしなんです。平和をどうやって保つかという哲学の理屈もなし、戦争してはいけないかどうか平和に関する哲学もない。ただただ、その時の日本人の雰囲気だとか、感情だとか、そういうものだけがあるっていうことなんですね。で、もう一つは非常に問題なのは、今度アメリカがベネズエラをね、に侵入して、ベネズエラの自称大統領を拉致して、今アメリカで裁判を受けてますね。一国の これ大統領じゃないんですけど、一国の、日本の報道によったら大統領を他国に拉致して裁判を受けさせるっていうのは、それでもう国際法違反だとこう言ったわけですよ。日本の有識者はね。で、僕はこのブログで、これ国際法はそんな国際はありませんと言ったんですね。で、第一、あの大統領は大統領じゃありません。自称大統領ですと。大統領選挙では負けておりますと。ただ、自分が負けたので、軍隊で勝った人を行動制限して自分が大統領になったわけだから、選手ですね。要するに大統領じゃなくて、昔よくそういうのありましたよ。選手っていうか、その、偽った王様ですね。そういったことですね。で、その、勝った大統領の家族。これは僕は、警察とか、なんていうか、そういうスパイ関係をよく調べてるわけじゃないんで分かんないんですけど、普通に言われてるのは、当選した大統領の家族は4人おられて、今一人も見つかってないって言うんですね。もちろん亡くなってるのか、もしくはどこかに、かくまわれてるのか分かんないっていう話なんですが、その大統領を、大統領じゃない人ね、自称大統領を大統領と呼んで、そして国際法違反だと言ったわけですよ。日本の有識者がね、哲学なきだから。ええ。ところが今度イスラエルが、イランのハメネイさんを爆撃で、ハメネイさんと及びその家族を殺したのに、誰も国際法って言わないんです。イランの奇襲に対して国際法違反だと言った日本の有識者はいないんですよ。つまりもう言うことがその度ごとに違うんです。これが哲学なき知識人なんですね。まあズルっていうか、もうこの場合はこう、この場合はこう。じゃあなんでその、ウクライナ戦争の時には国境を越えたのが悪い。絶対的に悪い。じゃあなんか、ミンスク2合意とかそんなこと武田がぐずぐず言うなと。だいたい国境を越えたのがいけないんだって言っといて、今度はアメリカがイランに入ると、いや、アメリカだからいいじゃないかと。こう来るわけです。これ哲学なきなんですね。よく、民間の普通のこういう我々が日常生活でもありますよね。なんかその嫌いな人には理屈をつけて陥れて、好きな人は、とか自分に得になる人は何か同じことしても悪いこと言わないっていうね。これはまあ本当に卑劣な男性の態度なんですよ。卑劣な男性の態度。で、今度は、ベネズエラの自称大統領と、それからイランのホメイニさんとの関係ですと、他国が他国の指導者を連れ去るのは国際法違反だっつって。で、殺したら別にいいよと。それはどうしてかっていうと、自分の身がロシアだったら避難してもいい。アメリカだったら避難していけないっていう、小ずるい計算があるからだと。これが最近の日本の哲学のなさを露骨に示しておりますね。これは国内政治でもいくつもあります。国会で、これは、この人これはいけないって言ったのに、なんで今度いいって言ってんのって言ったら、みんなこれなんですよ。つまり自分が得するためには何でも言うっていうやつですね。だからこれは本当に哲学がない人なんです。哲学がある人っていうのは、いいことと悪いことはちゃんと哲学的に自分の信念として決まってますから。相手がロシアであれ、アメリカであれ、イスラエルであれ、ウクライナであれ、自分はいけませんよと、これはいけないと思いますと。世界平和を保つために、もしくは国際的な政治の概念として、それはいけませんと。今、国連もそうなんですよ。安全保障理事会というのは、第二次世界大戦で戦争で膨大な死者を出した。6000万人と言われてますけどね。死者を出したので、そういうことが二度とないように、第二次世界大戦の戦勝国にその責任を負ってもらおう。だから、アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスを選んで常任理事国にした。その人たちがほとんど戦後戦争してるんです。それ国際法違反じゃないのか。いや、国際法っていうのははっきりしたものないんですけども、まあ、日本の知識人が言っている国際法には違反してるんです。明らかに。だけど、イラクに攻め入ったのは完全な国際法違反なんですね。にもかかわらず日本は国会でイラクの自衛隊の派兵を認めました。これもやっぱり哲学なき現在の日本人の特徴なんですね。で、やはり今これからね、日本が世界をリードすると。日本がリードすれば世界は繁栄すると言っておられるアメリカとかヨーロッパの知識人の本筋はですね、日本に哲学があるからってことなんです。日本人は誠実だから。日本文明が一番誠実だから。 日本文明は最も哲学があるから、だから日本が世界をリードすると言ってる。だから僕はね、本当にそうだと思うんですよ。日本は哲学、日本人は哲学があるんです。しっかりした哲学。それはもう、その、こっちから言ったらこうなる、こっちから言ったらこうなるっていう哲学じゃなくて、もう、芯が通ってる哲学があるんですね。この、ブログでも言いましたけど、フランシスコ・ザビエルが来て、で、日本人に、キリスト教を信じれば、皆さんは幸福になると。こう言ったら、日本人のお坊さんがですね、私は自分の母親を尊敬しておりました。母親は苦しんで死にました。もしも、キリスト教の神様が全知全能であるというお話だから、全知全能なら、なんでもう100年早く、あなたは日本に来てくださんなかったんです。100年早く来てれば、そんなにありがたい宗教なら、教えなら、自分の母親は、キリスト教を信じて、幸福に生涯を終わったでしょう。今頃、母親が僕が好きだった母親が苦しみのうちで死んだ。その後にあなたが来るってことは、あなたの言ってることは本当ですか？こう切り込まれて答えに窮して、そして、まあ、ザビルが来られたのは、ザビル自身は偉い人だったそうなんですけども、結局、スペインが日本を植民地として占領する先兵として来られたというふうに歴史は説明しております。だからもともと心が邪悪だったかもしれませんが、それもちょっと言い過ぎのような気がしますね。なんたってザビエルはキリスト教の聖人ですからね。だからまああまり僕の考えで言うことはできないんですが、まあそういうことがあったわけですね。つまり日本人はキリスト教の聖人が来て説得しても、それに負けないっていうか、それよりか勝る哲学を持っておられたってことなんですよ、日本人が。1500年の頃にね。今から600年前もそうだった。それが世界が期待している日本がこれから世界をリードして日本を繁栄していくだろうという主な推察の第一なんです。ですから今度のウクライナ戦争、それからイラン戦争、ベネズエラの拉致問題、イランの宗教指導者の殺害問題、これについて我々はちゃんとした哲学でもって自分の信念で行動言動してますか？NHK とか朝日新聞とかその他のものとか国会とか東大とかそういう日本人の心を決める人たちはちゃんとそこはしてますかというふうに私は日本の繁栄についてこれから述べようとしてるんですけど日本の繁栄に大きな傷をつけますのでまあそれからちょっとはいまあいうのが今日であります。今日はちょっと天気も良くてですねこういう暗いことから入りたくないんですけどやっぱここは入っとかないとねやっぱりまともな議論にはならないと思います。